もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
52歳です。
52歳。結婚してます？
してます。
ご主人何歳ですか？
54歳です。
54歳。お子さんは？
3人おりまして。
はい。
長男25歳。
はい。
長女22歳。
はい。
次女が17歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい。私は生まれた時から父親がいないんですけども。
ああそうですか。
はい、戸籍にもないんです。戸籍も空欄なんです。それで私を妊娠した時の母と父との話し合いで、
はい、
結婚はできなくて戸籍も入れられないし、
はい、
認知もできない代わりに、
はい、
養育費は払うって約束したらしいんです。
はい、
ただ私が17歳ぐらいになった時に、
はい、
もうその父親がいないってことでもう随分惨めな思いいっぱいしてきたので、
はい、
なんでうちには父親いないんだよってすごい大喧嘩した時に、じゃあね会ってきなさいって言って、それであのいつもあの養育費も現金書き留めで来てたので、
はい、
住所も名前も知ってたし、でも私は見ないようにしてたんですけど、
はい、
会ってきなさいって言われて、
はい、
すごくずっと恨んでたんですけど、
はい、
会って言ってやろうって、
はい、
なんで捨てたんだって言ってやろうと思って、
はい、
会いに行こうとしたら母がその代わり隠れて会わなきゃダメだよって言ったんです。
うん、
父がすぐにお見合いしたらしいんですね、私が生まれたすぐに。
うん、
そこの家族は私の存在知らないから、
うん、
で養育費払ってることも知らないから、
うん、
知られちゃうと養育費ももらえなくなるから、
うん、
隠してあげなさいって言ったんで、
うん、
なんで自分の父親に会うのに隠れてこそこそ会わなきゃいけないんだと思って、
うん、
会いに行くのやめたんです。
はい、
それでもう父親なんか私にはいないからと思ってずっとそうやって生きてきて、
はい、
でも自分が子供を産んだりして、
はい、
そうするとやっぱり周りの人はやっぱお父さんお母さんが一生懸命子育てして、
はい、
その姿もずっと見て、やっぱり私は父親に抱っこされたこともないし、
はい、
だからまたちょっと悲しくなって母に言って、そしたら電話かけたんです母が、
はい、
それで一回きりなんですけど話した時に、私の存在を今の家族知ってんのかって聞いたら、
うん、
知らないって言うから、
うん、
なんで言わないんだって、私はずっと影の存在なのかって、隠された子供、
うん、
なのかってちょっと電話で言ったら、
うん、
なんかそれは違うとか言って言ってましたけど、
うん、
もう本当に全然思ってること結局言えなくて、
うん、
私が37歳ぐらいまではなんか養育費っていう、私は口止め料だと思ってんですよ、
うん、
とか言ってるけど、だから毎月5万円だけ、
うん、
私が37歳ぐらいまで送ってきてましたけど、
うん、
でももうちょっとお金もきついから送らなくていいってなんか母に電話してきたらしくて、
うん、
でそれきりも音沙汰もないし、
だ
から相談っていうのは私が隠された存在でまあまあ終わっちゃうのかなと思ったんです。今うちの母はもうちょっともう死にそうっていうか、あのもう年なので。
何歳ですか今お母さん。
もう今82なんです
けど、はいはい
はい、でアルツハイマーになりまして、
うん、
もう頭もボケてきちゃってるし、
うん、
あと歩くことももうままらなくなって。
ああでしょうね、う
ん、で父も同い年なもんですから、
うん、
相続のことで、
うん、
あのラジオで、
うん、
どんな形であろうと子供は平等だから、ラジオで聞いて、
うん、
私はずっと惨めな思いしてきたけど、
うん、
公立では平等なのかなって思って、
うん、
だから最後に父が死んでるか生きてるかもわかんないけど平等に扱ってほしいんです、遺産相続で。
はいはいはいはい。あなた今自分が隠された存在という特殊な存在というふうに自分で思い込んでますよね今。
でもずっと小さい時から、
うん、
なんでお父さんいないのとか、
うん、
会社の面接の時もお父さんどうされたんですかとか、
うん、
あとやっぱり私一人っ子なもんで もうお母さんは朝から晩まで働いてたから、
うん、
ずっと一人で夏休みも春休みも、うん、でうちの母が戦争孤児でお父さんもお母さんもいないんですよ、戦争中に亡くなって、だからおじいちゃんおばあちゃんもいないんですよ、だからただいまも言ったことないし誰もいないから惨めな感じがします。だから最後ぐらいはちゃんと平等にしてもらいたいって思い始めたんです。
ああ、それはそう思うだろうね。で、今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
そうするとどういうことですか？
あ、母ももうそんな長くない感じなので、
うん、
父も生きてるか死んでるかも分かんないんです、
うん、
けども平等に遺産があるんだったら分けてほしい、
うん、
なんか堂々としたいんです。
それは堂々と分けてもらいましょうよ。
はい。
で、今日はスタジオにですね、
はい、
弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるんで、
はい、
伺ってください。
こんにちは、中川です。
はい、よろしくお願いします。
奥様ね、
はい、
ご主人や子供さんとは特段問題は何もないんでしょ？
あ、ないです。
ご主人優しい？
すっごく優しいです。
うん、
もったいないぐらいっていうか。
そう。
はい。
で、子供さんたちはどんな？
主人が言うには、
うん、
みんなもういい子に育ってもう何も言うことないって言いますけども、
うん、
はい、
いいご主人と巡り合って、
はい、
で子供さん3人ね、しっかりと社会人になって頑張っておられる、
はい、
そういう今家庭をお持ちなんでしょ？
そうです。
まさに胸を張って、
はい、
私はこうやって堂々と生きてきたのよと、
はい、
いう状況に今あるわけでしょ？
そうです。
で、それがどうしてね、堂々としたい、
向こうの家族に対してです。
向こうの家族に復讐をしたいの？
復讐っていうより私っていう存在がこの世にいるんだよってことを
教えて何になるの？
知ってたっていいんじゃないか。だって私隠れた隠し子なんです。
いや、隠し子っていう言い方は、
はい、
言わんとする意味はわかるんだけども、あなた自身それを乗り越えて生きてきたんじゃないの？
いや、若い時は、
はい、
本当に家に乗り込んでやろうと思って、
うん、
恐喝でもしてやろうと思って、
うん、
そのぐらいの勢いで行ったんだけど、
うん、
まあ、養育費を毎月もらってたから、
うん、
もしそんな乗り込んで行って大騒ぎして、
うん、
このね、
うん、
わずかなお金だけどもらえなくなったり、うん、自分が刑務所入ったりするとね、嫌だなと思って踏みとどまったり、
うん、
なんかいろんな乱暴なことばっかり考えてたんですけど、
うんうん、
最後の最後に認めてほしい。
そこなんだよ。何を認めてほしいわけ？
私がいたっていう存在を。だって隠してるから。
それは親父さんが隠してただけの話で、親父さんの問題だろ。
だって悔しいじゃないですか。
そこなんだよ。じゃああなたの質問に端的に答えていくよね、
はい、
これで遺産分け云々って話を考えたとしましょう、
はいはい、
まずあなたがやらなきゃいけない作業をね、法律の世界でどういうことになってしまうか、
はい、
まずそのお父さんとの間の認知がされていませんから、
はい、
親子関係があるということをまず確定させなきゃいけない、
はい、
そのための裁判を起こさなきゃいけない、
はい、
そうすると今お母さんはボケておられるような状況だし、
はい、
実際お父さんとあなたの間の親子関係のまず存在確認の問題をその遺産云々の前に作り上げなきゃいけないから、
はい、
親子関係確認の訴えから始めなきゃいけない、
はい、
まあ認知の訴えになるのかもしれない、
はい、
訴訟を起こさなきゃいけない、
はい、
まずそれがある。その中には向こうの家族にとってみればあなたからの復讐行為みたいなもんですよね、
はい、
そういう大騒ぎをこれから起こしていくわけですね、
はい、
でその上でお父さんが、まあ、存命だったら改めてその子供としての権利主張して遺産分割だなんだっていうそこでのまた大きな揉め事だな、
はい、
をやらなきゃいけない。これからなんでそんな戦を始める必要があるんだろうなと正直思うのですよ。
もう私は関わりないと思ってやってきたんですよ、ついこの間まで。
はい、ついこの間まで。
もう裁判を起こしても会いたくはないんです。で、絶対会ってやるもんかっていう思ってやってきたんですけど、うん、父ももう長くないなと思った時に、うん、このまんま認められないままになるのかと思ったら、
うん、認めないままっていうのはお父さん自身が無視してきたわけじゃなくて、存在は分かってるわけじゃない。
自分の家庭を壊したくないから、
うん、
言ってくんなよって口止める
よう
なね、
うん、いやそりゃそうかもしれんよ。
自分の家庭ばっかり大事にしてないがしろにされてる
から。だからあなた会いたくなかったんでしょ。
だけど本当だったら、親だったら子供に会いに来るのが本当なんじゃないですか。
だってそういう人じゃないってことを分かってあなた割り切ってたんじゃないの。
はい、会いに来たらぶっ刺してやろうと思ってました。
それぐらいに思ってたんでしょ。
はい。
それであなた裁判を起こしたら会いたくないって、会わないわけにいかないよ。
裁判したら会うんですか。
当たり前ですよ。
代理人立てて。
代理人立てようが何言うが、あなた顔合わさないわけにいかないよ。
顔合わしたくないんです今さら。
ならやめなさいよ。っていうよりもね、あなたが今考えていることをすることによって、どういう作業がこの先待ってるかっていうことはよくよく考えた方がいいんですよ。あなたね、52でしょ、これから人生ね、何年あると思いますか ?20 年、30年。
そしたら遺産があれば少し楽に。
簡単に入ってきません。そこへ到達するまでの間に、かかる時間と、そこで費やするエネルギーと、それが周りに及ぼす波紋と、自分自身の心にかかる負荷と、精神的な消耗と、それをね、考えた時にね、率直に言うけど無駄な人生を送るよ、これから。
そんな大変なのか。
はい、大変なことです。
例えば生きてたらほら、DNA 鑑定してもらったりとかすればす
ごい。あのね、訴えを起こしました。はい、DNA 鑑定をしましょう。はい、結論が出ました。はい、あなたは親子です。はい、親子だから遺産分けをしましょう。パンパンパンって、学生さんの答案風に書けばそうなるんですけど、それを踏み越えていく過程の中で、どれだけの事態が起こるかっていうことをあなたね、想像しないとダメです。
だってそれぐらいの思いしてきたから、最後に。
あなたが今までしてきた思い以上の思いがありますよ。
それ以上の思いなんて、もうどってことないと思います。あんな惨めな思いずっとしてきてるから。
あなたが今まで作り上げてきたことを自分でね、これからぶち壊す作業をすることになると私は思うのですが、私うまく言えないから、加藤先生にちょっと変わりますね。
本当に今あなた苦しいと思うよ。だけど本当にあなた苦しんで不公平でひどい目にあって、周りの人間見てなんでこんなって思うことで、他の人間の浅はかな人間っていうのが見えません。
だから家族大事にしてない人はバカだなと思います。
すごいじゃないあなた。
それは前から思ってました。だから自分が大事にされなかったから。
あなたは人間として価値のある人間になれるんですよ。
ああ、じゃあよかった。
必ずなるんですよ。人間の能力の中に何が一番大切な能力かっていうと、フランクルという人は苦悩能力という言い方をしてるんです、
はい、
苦悩すること、苦悩能力の確立、
苦悩能力の確立、
うん、これが人間の最高の能力なんです、
はい、
あなた最高の人生を歩もうとしてるんですよ。よろしいですか。
はい、
これから素晴らしい人生生きてください。
はい、ありがとうございます。
もう自分を否定するような言葉を言っちゃいけないですよ。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
人間の最高の価値、苦悩能力の確立です。